はい、イザヤ書の57章の後半分、14節から、ね、終わりまで、21節です。で、今日のところ、初めにですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、盛り上げて、土を持って道を備えよっていうことが書いてあります。このイザヤ書にはですね、あちこちでこの道を備えるっていうことが出てくるんですね。私の民の道から、まあ、つまずきとなるものを除けと。で、ここではですね、どんな道なのかというと、もともとは捕囚から解放された人々が目的地のユダの地ですね、ユダの地に帰る、その道をもともとは意味をしていたわけですね。直接的にはそういうことを意味しているわけなんですが、このイザヤ書においてはですね、もちろんそれだけではなくって、私たちにとってですね、みんなが目的とする神の国への道、この時もですね、このユダの国には神殿もある。で、そこが神様からの約束の土地だと。で、そこに向かう道ということだったんですね。それで道をこのように備えるということが出てきますが、最初に出てきたのはどこだったかというと、イザヤ書の第2部とも言えるですね、第2イザヤとも言われますが、この40章ですね、この大きな区切りになっている40章、39章までとは違う預言書と、この言葉とか内容とかから考えられてきたところです。40章からですね、ここのところを見たらすぐにここで書いてあったのはこの3節ですね。40章の3節に、荒野に道を備えよ、荒れ地に広い道を通せというふうにですね、まずこのように道を備えるということがこの第2イザヤの最初に出てきておったんです、ね。で、そういうふうにこの道っていうことは非常に大事なこととして書かれてあったわけなんです。これは普通の私たちの生活でもですね、道というものがなかったり、道を見失ったら全く別の方向に行ってしまう、これは非常に重要なことですね、道というのは。それで、目的地に行くためにもですね、この道っていうのを備えるというのは非常に重要なこととして、このように、イザヤ書では特に書いてある。今日のところでもそうなんですね。そして他にもですね、ちょっと見ておきます。他のところで、このイザヤ書ですね、どこにそういうのがあるかというと、11章の最後にも出てきます。ですか？イザヤ書11章の最後、エジプトの地から登った日にイスラエルのためにも備えられた。これ出エジプトの時から道を備えるっていうことを神様がしてくださっていたとですね。そのようにアッシリアにですね、アッシリアに残されていた残りのものにも広い道を備えてくださるんだと。そのいろいろな人に対してですね、遠くに行ってる人、近くの人、さまざまな国に散らばった人にも神様が道を備えて、そして、ユダヤのところ、約束の地ですね、カナン、神殿のあるエルサレム、 まさにそこに、導く道を備えてくださっていると、これはイザヤはですね、こういうふうにいろんな広いところからの道がですね、目的の神様がおられるこのエルサレムについている、今の私たちだったら神の国にですね、いろんな人からその道がついているんだということになるわけですが、そういう道がはっきりとこう示した啓示でこう示されたということであったわけですね。それであちこちにこういうふうに書いてあります。で、もう一つ見てみます。そういうことも一箇所だけではわからないわけなんですね。こういうふうにあちらこちらを見て初めてイザヤ書にいろいろなその道ということが書かれてあるということが浮かび上がってくるわけです。そういう意味でこの狭い箇所からあるいは表面的に読んだだけではここで何を言おうとしかわからない、他のところとですね結びつけて参照しながら見て初めてわかるということがよくあるわけですね。だから一箇所だけさーっとこう早く読んでしまってもこれはわからないということは当然出てくるわけです。で、もう一つ19章、イザヤ書の19章の終わりのところ、イザヤ書の19章のこれ19から見ていきますと、イザヤ書19章の19から見ています。ここにはですね旧約聖書でありながら非常に意外なようなことが書いてあるからです。19章の19、その日にはエジプトの地の中心に主のために祭壇が建てられる。このちょっと驚くようなことですね。エジプトっていうのはイスラエルを迫害したりですね、いろいろ昔からモーセの時代からエジプトはユダヤのあるいはイスラエルの人々を非常に苦しめたわけです。その後もですねずっといろんなことでエジプトっていうのは間違った道へ引っ張っていくものだと、偶像を崇拝している。エレミアの時代にもですね神様は、エジプトの助けを求めてはいけないと、それよりも遠いバビロンに捕囚となって連れて行かれることが神様の計画なんだと、エジプトに助けを求めたりしてはいけないということだったんですね。それに常にこの聖書ではエジプトっていうのは偶像崇拝の国、神の民を誘惑する間違ったところへ引っ張っていく、そのように書かれてあるのに、ここのところはですねとても意外なことに、そのエジプトの地の中心に主のための祭壇が作られるんだとまでですね書かれてあるわけです。ですね、エジプトの地において万軍の主を指し示す印ともなるんだと。そしてその後もそうです。もしそこにある人々が主に叫ぶなら救助者を怒って彼らを救われるんだというような。そしてこの21節、エジプト人は主を知る、そして捧げ物を捧げる。エジプトを撃たれる、しかしまた癒されるんだと。そうして主に立ち返る。エジプトですね、長らくずっとそういうふうに歴史的にも神に反対をしてきたような人たちもですね、神様に立ち返る時が来るんだっていう、そういうことをですね、ずっと遠くの遥かな時代、それを神様がはっきり示されたわけです。こういうことは学問とかあるいは単に調べるとか人間の考えでは全くわからないことだと、時間を超えてですねこういうふうなことが起こるということははっきりですねこの現在の状況を超えて示された。だからそこからこの道というのが出てくるんですね。19の23、19章の23、その日にはエジプトからアッシリアまで道が敷かれるですね。エジプトからアッシリアまで道が敷かれて、単に通商貿易の道ではないわけです。アッシリア人はエジプトに行き、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人も共に礼拝をするって言うんです。ですね。こういうふうにアッシリアも、北のイスラエルを攻撃してですね、そして北のイスラエルを滅ぼしてしまった国なんです。 そういう北の非常に大きな帝国になった国なんですね。広大な領域で、エジプトも南の方の国、そこの広い道ができてですね、物の交流ではなくって主の礼拝のためにその交流が起こるというんです。そんなことは夢にも思ったことがないわけですね。そういうふうに非常にですね、時代を今先駆けて、みんなが考えたことのないことを示される、これはまあ預言者だったわけですね。現在でもアラブとイスラエルはですね、互いにこの憎み合っているようなところがたくさんあるのに、この時代からですね、2700年も経ってもまだこれがこういうふうになっていないんだけど、だから言い方は2700年も前からですね、そういった紛争があるけど、その遥か彼方にはこういうふうなこと起こるんだっていう、そのぐらいですね、このあらゆる時代や戦争、いろんなことを超えてこう示されているというのが分かるんですね。そういう道っていうのを非常にこの大きなスケールでこう示されているということなんです。そういう中の一環として今日のところもあるわけです。今日のところ戻りますね。そういうことで戻るわけです。で、ここには短く書いてある。盛り上げて、土を盛り上げて道を備えなさいと。私の民の道からつまずけたなものを除けなさいと。イザヤのこの頭の中には、啓示の中にいつもその道が備えられてるんだということをいつも思っていたということですね。で、そういうふうに、この箇所はいろんなところでこう書いてありますが、これは前にも言ったけれども、今言ったこと以上にですね、有名な箇所はイザヤ書ではどこだったかというと、今日のところ本当に短いからあんまり気がつかないと思います。他といっぱい関連してるっていう。イザヤ書の中でその道ということで一番、知られているのはどこかっていうとですね、今もいくつも挙げたんですけど、一番重要な道という箇所はこれは35章だったんですね。イザヤ書のイザヤ書の35章に非常にこの詩的な表現、今月号の命のものを書きましたけど、最も重要なことはこの死の形で書いてあることが非常に多いわけですね。35章もそうです。荒野よ荒れ地よ喜びをざれ、砂漠を喜べ、花を咲かせよっていう、こういう時が来るっていうことをはるかにこう見たわけですね。さっきのようにエジプトとアッシリアですらも道ができて交流して主を礼拝する、そういうふうに同じようにですね、どんなに荒れた状態であってもこういうふうに花が咲くんだということをはるかにこう示されたわけです。これは人間の心についても言えるということですね。人間や社会がどんなに荒れていても、このように神様の時が来れば不思議とですね、花が咲く、水が湧くんだと。その下もそうですね、6節。そしてそういう、いわば花が咲く締めくくりとしてですね、この35章の8節にですね、大いなる道が敷かれるんだと、それは聖なる道なんだということで、神様の大きな技としてですね、どんなに荒れていても水が湧くし花も咲く、そして道がある聖なる道ができるんだっていう、それを見ていたわけですね。まあ、こういうふうに今日のところはいろんなところとつながっているということです。それで、まあ、道のことですね、私たちも神様の国に行く道、神の国に行く道っていうものが霊的に高められるほどですね、どんなに世の中が混乱をしておっても暗くてもはっきりこれ道があると、神様に整えられているっていうことが分かるというわけなんですね。そういう意味では恐れることはないというわけなんです。だからこういう神様の啓示を信じないならばですね、このようなことを知れば知るほど混乱ばかりということになるんです。だからこういうふうにこれからの時代っていうのはですね、かつてなかったようなああいう核生物の中にもですね、DNA をいろいろ操作したりして何が起こるかわからない、原子力発電がたくさん発電所ができたりして、核兵器もたくさん増える、何が起こるか誰も本当にわからない、そういう状況を知れば知るほど不安になる。 でその不安を超えさせるものはこのようにですね、3000年を超えてでもこの刑事っていうものが真理である、こういう真理を信じなければますます私たちも不安になるはずですね。でそういう意味で非常に重要なことです。で次15節、今日のところ、そこで今日の、まあ、大体はタイトルしとったんですけど、そういう道を作るとともにですね、申し上げたのは神様の本質は聖だと、聖なる、これ2回繰り返していますね。その名というのは本質ですが、名は聖、ヘブライ語カドーシュ、形容詞ですね、聖なるカドーシュ、カドーシュって言うんですね。でこれはこのイザヤが初めて神様のことを示された時にも、神様のことを聖なる、聖なるということで御使いたちが賛美してたっていうのがあったんですね。こういうふうに預言者によってもですね、神様の特質を示されることによっても特質があるわけです。この聖っていうのは前から何度か言ってますが、これはこの世とは全く隔絶した隔絶したところにおられるということですね。分けられていると。だから安息日を聖とせよという意味はですね、これは聖というのは中国語の漢字ですね。中国の漢字とは違うんですね。これはヘブライ語なわけです。ヘブライ語の聖という可動詞というのはそういう完全無欠と思うと違うわけです。これは分けられているという意味がある。セパライトというわけですね。セットアパートと、ヘブライ語の辞典にもそのように書いてあります。だから安息日を聖とするのは完全無欠にしなさいという意味ではないというのはすぐに分かりますね。安息日を聖とせよという意味、聖というのは完全無欠だという意味ではないと違うというのが分かると思いますね。日曜日とか土曜日安息、これ完全無欠にしなさいという意味なさないわけです。それを別のものとして置きなさいというわけです。日常の仕事とかいろんなことと全く別のところにこの安息日を置きなさい。で、神様のための礼拝として分けなさいということだったんですね。聖っていうのは。そういうふうに神様は聖であるということはですね、この世のあらゆる変化、汚れ、そういう一切とは別のところにおられる。そういう意味をこの聖と言っているわけです。高く聖なるところに住むというのはそういう。どんなにこの世の中が戦争が起ころうと何が起ころうと、まず一切それによって影響も受けない、そういうところにおられると。人間はそうじゃないですね。他人のちょっとした一言でも影響を受けるわけです。誰かが何か言ったとか言うのが伝わって、それだけでこう動揺したりするぐらい人間は本当に揺れ動きやすいわけです。ですぐに悪いものを受け取ってしまったり、悪い影響を受けたりするわけですが、一切そういうことと違うということをこの聖ということで言っているんですね。はい。で、その、まあ、人間と、まあ、隔絶したお方であるのにという意味です。次、15節はですね、その名を聖と唱えられる方はこう言われる、私は高く聖なるところに住むとあります。住みたいな、これは言語元ではですね、しかしという英語訳でもしかしバッと入ってるんです。しかし、ね、聖なるところに住む。ですか、住む。しかし、私はですね、打ち砕かれて、蹴り下る人と共に住むという意味なんです。ちょっとこの新教大学では分かりにくいんですけど、普通はですね、非常に聖なる別格、別格のところに居るような人は、低い人、小さい人、惨めな人、小さい人のとか、ますます離れる一方なんです。でしょ。例えば、日本で地位が一番表面的に高いのは天皇なんです。天皇なんていうものはですね、めったにこれ来たらですね、昔は土下座しないといけない。大名とかですね、殿様、大名でも。もう、戦前だったら最敬礼して、天皇が通るやつも絶対見たらダメ。顔を上げてみよったら、それこそぶん殴られると。不敬罪で逮捕されると。まあ、それぐらいですね、地位が高いほど離れていくわけです。近くに来てくれない。その当然ですね、総理大臣、まあ、ここにもこれ読んだら来ますということはありえないわけです。けれども、神様っていうのはですね、最も高い、 我々と一切関係がないほど高い高いところにおられるのに、まあ、清いところ、聖なるところにおられるのに、非常に小さい、砕かれた、もう自分はダメだと。もう自分の力も能力も何もないと。貧しい、あるいは病気にしても、あるいは罪にしても、食べ物もない。何らかの意味で貧しい、苦しい、弱い。そういうふうにもう心も砕かれてしまった。砕かれた、壊れてしまった。そういう人のところに来て一緒に追ってくださるっていうんです。こういうことがですね、この2500年も昔からはっきりと示されていたんですね。本当の神様はそういうもんだと。心が壊れてしまったと。もう本当に自分の力では生きていけないというふうに、この打ち砕かれたっていうありますが、壊れるという意味でも使うんですね。普通の意味で使われるようなことですが、心が壊れてしまって、もう何にもできないと。そういうふうに希望もない、絶望、絶望しているような、そういうふうなところに帰ってきてくださるというんですね。で、自分はこういうことができるとか、自慢とかですね、誇りとかですね、そういうふうなことで自分がいっぱいになっている人のところは来ないと。で、これと同じことをイエスが三条の教えで、心の貧しい人っていうのはこういうことだったんですね。心を砕かれて自分が得意だとかですね、自慢をする、そんなものが何もないと、そういう思いすらされたような状態の人と共にいてくださるっていう、ここで、ね、へりくだる、砕かれた人、自分の罪を知っている人ということでもあるんですね。へりくだるということは、それに自分が罪を持って正しい道からいつも外れているという、そういうことを知っている人をこのようにへりくだる人というわけですね。そして命を得させると、ここも2回繰り返す、へりくだると、砕かれるということも2回繰り返すんですね。これ強調して書いてあるということ、そういうふうに、このところにおいてですね、これは旧約聖書やりながらですね、さっき見たように異邦人、エジプトとかアッシリアのところまでですね、神様の救いが及んでいくということも、早くもイザヤ書で書いてある、そしてこのように弱い人、もう誰も見てくれないような人、そういうところ共にいてくださるということですね。そのことがここでも書いてあるわけです、そしてこのことはですね、他の箇所にもあるんですね。このイザヤ書にもあるけど、他のところでちょっと見ておきます。これは詩編の中にもある言葉ですので、詩編の34の19、もよく34の19節、34詩編、詩編の34編の19節にも、ここのところの方がよく引用されますね。19節、主は助けを求める人の叫びを聞いて苦難から助けてくださる。主はこの砕かれた心、壊れた心、そういうところに帰って近くいてくださる。悔い改める霊を救ってくださるということですね。まあ、こういうふうに、非常に古い時代から神様っていうのは高ぶる人、自分のできたことを自慢するとか高ぶるとか、そういう人のところへ来ないということは、あちらこちらで言われていることなんですね。まあ、こういうところがあるので、私たちも非常に恵まれるということです。この世ではですね、自慢することも良いことのように言いますね。例えば、 金メダル、金メダルを取ったことを誇りに思えとかですね、この学校はずっと優勝してきたんだと誇りに思いなさいとかですね、あるいは自分たちはこんなことはできるんだと誇りに思う、そういうふうに誇りって自慢なんですね、高ぶりなわけです。そんなことを持ちなさい持ちなさいとか言ってよく言うわけです。そんなものは人間の誇りなんて神の前には何のクズみたいなものであってですね、こんなもん意味ないわけなんですね。そういうふうなものが打ち壊された時に初めて神様の愛もわかるというぐらい違ってるわけです。誇りの持てない人、例えば病気でずっとお方寝てる、そんな人は何にもできないわけですね。優勝だとかそんなこの世が名誉にするようなですね、学問的ななんか賞だとか褒めたたえるノーベル賞とずっと寝取らなきゃいかんような人は絶対そんなことできないわけです。できても病気になったら事故で手足が動かなくなってもうそれきりできないわけです。そういうふうにですね、何か能力のある人、元気な人、そういう恵まれた人だけがそんなですね、この世でも褒めたたえられたり誇りがあるわけです。そんなんがですね良いんだったらほんの一部の人になる。だから聖書はそういうことを言わないでですね、このようにどんなにこの世から褒められなくても、あるいは地位が高くならなくても構わないんです。一個にむしろそういうふうなものの虚しさを知って心が砕かれた人のところに来てくださるんだ。だから誰でもがそのように神様が共にいてもらえるわけですよね。そういうところにとっても私たちにとっても現代においてもありがたい言葉です。それからですね、このここで出てくるユダヤの人たちは罪深いですね。で裁きを受けて苦しめられたわけですね。捕囚も連れて行かれた。なかなかですね立ち返らない、悔い改めなかったわけですね。そのことを書いてあるわけです。だけれどもですね、あと18に続くんです。この17見ていただいたらですね、17欲深い彼の罪をって書いてありますね。それはユダヤ人のことですね。怒り、彼を打ち怒って姿を変した柔軟です。背き続けたと。心のままに歩んだと。ここでですね、そのように、なかなかそのユダヤ人はですね、背き続けておるのに、時が来たらですね、そういうユダヤ人の心も変えて、そしてそのユダヤ人たちに癒す休みを与えるというわけです。そしてこの19節はですね、唇の実りを想像するっていうちょっと不思議な表現が書いてあります。そして平和、シャロームっていう言葉ですね、これを2回繰り返してるんです。シャローム、シャローム、遠くにいるっていうのは異邦人ですね。異邦人、遠くにいる。近くにいるのがユダヤ人、だから全世界というんですね。遠くも近くもあらゆる人たちにもですね、対してでもですね、この唇の実りを想像して与えるんだというようなことで、ここにもですね、さっきちょっと別のところで見たように、単にユダヤ人だけが救われるということではなくって、遠くの人も近くの人にもそういう平和との満たされる状態を与えるということを言おうとしているんですね。でそのシャローム、平和ということと結びつけられているのが、ここでですね、唇の実り、唇の実りなんて会話で話したことある人おるだろうか、ありますか、唇の実り、お話の時にですね、誰かと、ということは考えたことはないはずですね。ほとんどの人はクリスチャンでも、あなたは唇の実りを持っていますやとかですね、私は唇の実を持っています、そんなこと言わないですね。それぐらい不思議な表現なわけです。何かというと、これは新約聖書にもここからですねつながって、新約聖書にもあるんです。ずっと前に学んだところですが、 一回学んで全部頭に入ってたら、みんなこう優等生になります、学校でもですね。大体はみんな、聞いたところから抜けていくわけなんですけど、それ一向に構わないわけなので、聖なる霊、聖霊っていうもの入ればいいわけですよね。知識どこにあったとか、そんなことを忘れてもですね、その礼拝に参加して聖なる礼を受ければ、それがですね、私たちをだんだん導いていくということですから、それはヘブル書ですね。ヘブル書にあったわけです。ヘブル書の13章。13章の、15節です。ヘブル書の13章の15節ですね。新約聖書の419ページ。新約聖書の方の419ページです。新約聖書の419ページ。13章の15節に、その手前から読みますね。私たちはこの地上に永遠の都を持っていない。来るべき都を探し求めている。だからイエスを通して賛美の捧げ物、賛美の捧げ物、すなわち皆を称える唇のみを絶えず神様に捧げましょう。で、良い行いと貧しい人に与えることも忘れないように、そのような捧げ物こそ神様は喜ばれる。こういうふうにですね、イエスを通してイエスのことを思いつつ、イエスを礼拝しつつ賛美を捧げる。生贄というとですね、どうも私たちあんまりこう受け取りにくいこと、要するに賛美の捧げ物ということですね。皆を讃える唇の実、だから唇の実っていうのはですね、神様に感謝して神様を喜ぶ、神様を讃えるという、そういうことが自然に、本当に自然に出てくる。それは唇の実を持っているということだということなんですね。パウロが言ったように、いつも感謝するとかですね、いつも祈る、いつも感謝する、いつも喜ぶ、主にあって喜ぶことができたら、それは唇の実を持っているということですね。聖書っていうのは本当に非常にこう高いですね、標準を言ってる。人間をうっかりしたら、そういう神様を感謝して賛美するものではなく、人間の悪いことを言ってみたりですね、陰口で言ってみたり、それはもう毒ですよね。そういう有毒なものをですね、そんなことを聞いていったらいけないことなのに、うっかりしたらそんなことをですね、陰で面と向かって言わないことをですね、陰で言ったりする、一番悪いことなんですね。そんなことをクリスチャンであってもしたりすること、起こってしまうわけです。だからそういうことをくれぐれも私たちも気をつけないとですね、面と向かって言わないことを陰で言ったらダメ、むしろ悪いことある人のために祈らないといけないのですね。それは別のと思って言ったら、その本当にいけないことですね。で、そういうふうにうっかりしたらですね、その唇の身どころか全く逆のことが起こってしまうわけですですね。そういうことで、非常に高い標準、目的というのはそういうことですね。唇の身をということをこういうふうに言っているわけです。はい、それで、私たちもこういったキリスト教、あるいはキリスト教以前の段階からいつも賛美をするっていうのはですね、賛美をする気持ちに慣れなくても賛美をしているうちに聖霊を受けてですね、本当に神様を賛美するようになるっていうこともできるからなんですね。歌っていうのはこう不思議な力があるわけなんです。黙っとったら何もできないけど、みんなで一緒にですね、賛美をしている間にだんだんと聖なる霊を受けて力が出てくる、あるいは神様に感謝する気持ちも湧いてくるということもあるんですよね。 そういうことから、まあ、キリスト教会ではどんな時でも賛美を歌うということですね。イエス様も最後の夕食を食べて、もうこれから捕らえられるという時でも賛美を歌ってからゲッセマネに行ったと書いてあるぐらいですね。前にこの戦艦ヤマト、戦艦ヤマトで3000年以上の人が乗ってたんですね。だいたい5000人でも乗れたと、3300人。それで生き残った数百人、ほとんど死んだけど少し生き残った人なんですね。おいでいた、助けに来た船で引き上げられた。だけどそこで泳いでもう死ぬかと思った。その人、ある人が生き残りも90歳ぐらいですね、生き残り。その人が、まあ、少数の仲間と一緒に泳いでったと、もう沈みそうになったと。そうですね、500キロも沖縄から離れたようなとこですからね。そのまましたらもうみんな死んでたわけです。で、助けに来れようこともわからないから。それで泳いでたらですね、なんとかして歌でも歌おうと。黙っとったらもう沈んでしまおうと。歌を歌ったら力出てくる、そうだって言うんで。それでみんな覚えてる。軍歌を歌と。でも疲れてきたと。もう自分も死にそうなのに、その勇ましい軍歌も歌えないと。で、最後にみんなが何人か歌えたのは、ふるさととか夕焼け、小焼けとか、そういうふうに昔から歌った歌を、その歌ってなんとか力が出てきたというふうなこと、実際に、それからもう67年も経ってから話していたのを直接聞いたことありますね。直接テレビのこういう特集番組で。そのようにもう死ぬかと思うと、その時でも何とか歌を歌ったらですね、どっか力になると、こういうことは確かにあるわけなんです。弱ってたみんな歌を歌おうと言ったらどっか力出てくるということなんですね。それで、ね、神様の歌っていうのは一番これ祝福された歌だから、私たちもですね、歌を少しなりともですね、いろんなところで歌おうと、賛美をしましょうということなんですね。で、力がないとも賛美をしてたら、その時また力も与えられるということなんです。楽しいから歌うということでもないんですね。悲しい時でも楽しい時に、喜びでもいろんな時に歌う。この前の冬の集会、神奈川県のちょっと参加もと、その時に3日間あったんだけど、1日目の夜には、ビデオ DVD を見たわけです。コルベ新聞知ってますかね。日本にも来た、長崎にも来て宣教した人です。で、日本での宣教っていうこと、まあ、必死になっていろんなこと、印刷物をたくさん出したりしてやった人ですけど、第二次世界大戦が始まった国ドイツに帰ることになって、そこで、戦争にヒトラーの戦争に協力的でないということで逮捕されたわけですね。そうして非常に苦しい労役を課せられて、でその一部のグループの人みんなだ、その後にみんな殺されていくんだけど、その前に激しい労働をしておった時にですね、あるものがなくなったというんですね。で、それで、誰がそういうことを誰か知ってるのかと、みんなは知らない。そしてすごくですね、まあ、あれ人をたくさん600万も殺したぐらいだからですね、もう熱い炎天下ですね、直射のことをずっと立たせてですね、緩めてバシッと叩かれます、中心で。それで倒れたら掘り出されるとか、まあ、そういうことをしてですね、そのなんか見つからないということで、見つからないとこの全部をですね、連帯責任だということ、みんな、まあ、殺してしまうぞというようなことまで言われたり、そして、一番苦しめるためにですね、何人かを牢の中に入れて、食べ物も一切与えないと。飢餓状態にして、だんだん苦しめて殺すという、最も苦しい殺し方にしようということになって、そしてその中に、の人がですね、自分は助けてくれと。奥さんも子供おるんやと必死になっていったけど、まあ、どつかれてそこへ連れて行かれた人に、コルベさんが、その人は若いんだと、自分は結婚してないし 子供いないから自分を身代わりにしてくださくれと言って頼んだんですね。そうしたら、まあ、それがいいと許可をされて、その人はですね、食べ物をだんだんなくなっていて、ものすごい苦しいみたいですね、それは。我々想像もできない苦しさ。で、そこでだんだん苦しくなっていて、他の人は大体、ある意味、過ごしてみんな死んでいくんだけど、そのコルベさんだけずっと生き残って、そこからは静かなですね、その、ここに平野って何かと、歌が賛美が聞こえていた。祈りと賛美が。最後まで。そこの部屋だけ特別な雰囲気がずっと続いたんだというんですね、まあ、そういうふうに、まあ、最後の最後まで賛美もう力もなくなってもですね意識がだんだんとなくなる時まででも賛美を歌ってた声が漏れてきた。そこの部屋に来たら何か雰囲気がちょっと違うということですね。これは使徒言行録でもそうですね、ありますね。囚われたと囚われたのにですね、ペテロたちは賛美を歌ってたということが書いてあるわけです。そういうふうに、普通は歌っていうのは慰め、あるいは楽しい、なんとなく気分が落ち着くって。それだけじゃん。生きるか死ぬかっていうような時でもさっき言ったんですね、クリスチャンでもないこの戦艦ヤマトの人でも、最後にやっぱり何か力になるって、そういうふうな昔馴染みの歌だったというんですね。そういうこと、いまだに67年だと覚えてるって言うんです。まあ、そういうことがあってですね、だからこの世の歌でもそういうことなんですから、こういう神様の賛美っていうのはですね、それぐらいの別の力を持ってるということですね。それで、まあ、最後にですね、ここに一番、神様が与えようとしているのはそういう意味の平和だというわけですね。神様満たされることだけど、神様に逆らい続けたら本当に平和はない。これも私たちが実際にこう経験できることなんですね。悪いことを思ったりなんかしてたら、人をこう嫌ったり憎んだりしたら、どっか心がこう落ち着かないということですね。やっぱり悪い人でもその人と祈ろうと思ってすれば、ちょっと心は安らぐでくるという。そういうことですね。神に逆らうものは巻き上がる海のようで沈まらないということです、はい。まあ、そういうことで、今日のところはいろいろなことがですね、新約聖書も関連して、まあ、書かれてあるところなんですね。道を備えるですね。まあ、それから、まあ、聖という方であるのにひるくだるものと低いものと、それから賛美の実りというシャローム、平和ということとかですね、はい、そういったいろんなことが書かれてあったということです。はい、それではそこまでにしておきます。